書14章ですね。今日はですね、この14章長いので2つに切ることに決めました。前半部分だけ学びます。1節から26節まで勉強します。でここでのテーマは杉越の子羊キリストです。杉越の子羊キリストです。私たちは、ずっとですね、イエス様が十字架にかけられる前の最後の出来事について学んでいるわけですね。イエス様と弟子たちがエルサレムに入ってきました。それが日曜日だったんですね。でそれから2日経っています。その14章が2日経った後のことですけれども、その前に宗教指導者たちと激しい議論を交わされてですね、そして神殿を出て弟子たちが世の終わりについて質問をして、でその終わりについてイエス様が説明された部分を私たちは読んできました。そして14章に入っていきます。さて杉越の祭りと種増しのパンの祝いが2日後に迫っていたので、祭司長立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。祭司長たちはイエスを捕らえたいと願ったんですが、群衆たちがいたので、そして群衆たちを恐れていたので捕らえることができなかったんですね。けれども密かにイエスを捕らえたい、群衆たちがいないところで捕らえたいと願っていました。ですから彼らは杉越の祭りの間に捕らえたくなかったんですね。今群衆が目の前にいるわけで、そして裁きが起こってしまいます。けれども14章15章ずっと読んでいくとですね、イエス様はまさに杉越の祭りの真っ最中に十字架の上で殺されてしまいました。彼らの思惑、考えがですね、成し遂げられませんでした。けれどもそれは単なる偶然ではなくて、神ご自身の計画があったからなんですね。神の御子、キリストは、杉越の祭りの日に殺されなければいけなかったんです。今からその説明をします。杉越の祭りと、この一節の一番最初の方にありました。これは、ユダヤ人にとって年に一度のいくつかある祭りのうちでも一番大きなものです。実はこの祭りから、ユダヤ人のこの1年の暦は始まるんですね。でこの話は出エジプト記の12章から出ています。ユダヤ人たちはですね、エジプトで苦役を強いられていたんです。奴隷だったんです。で神様はその、イスラエル人を助け出されるため、救い出されるために、エジプト人の手から救い出されるために、ことを行われるわけですね。でそれからですね、彼らはイスラエル国民としてですね、生活を始めるわけです。つまりイスラエル国家が出現したわけですね。でそのためにまず神様はモーセという人をエジプトの王パロに使わして、モーセはイスラエル人がエジプトから出て行って神に仕えることができるように申し出たわけです。しかしパロは心を固くなにしたんですね。それで神様はエジプトに天災、災いを下されました。いくつかの災いが下ったんですが、神様はその最後の災いを下すときに、下す直前にですね、イスラエルの民に命じられたんです。それぞれの家で傷のない子羊一頭をほぐる、つまり殺すことですね、ほぐって、そしてそれからそれを食べなさい。ほぐった時の血はその家の門柱と鴨居につけなさいということなんです。これがですね、ちょうどこうなります。わかりますか？私はエジプトに最後の災いを下すから、下す。すると私は人であり、人であれ、家畜であり、すべてのウイゴを打って殺す。ウイゴ、わかりますね。初めての子って書くわけですね。赤ちゃんたちとかそういうのですね。で殺すわけなんです。けれども、門柱と鴨居に血のついているのを見るならば、主はその戸口を過ぎ越され、でその家に災いがないようにされるわけなんです。こんな感じですね。この死の見つかりっていうものがこう来るときに、この血がついてないところは過ぎ越すわけなんですね。そして、それ以外のところについ
てるところを
過ぎ越すの、ついてるところを過ぎ越すわけね。そしてその災いが下らないようになったわけですね。イスラエルはその通りに行って、神の約束された通りに災いは彼らの家を過ぎ越したわけです。それから神様は年に一度過ぎ越しの祭りとして、私がイスラエルに行ったことを思い出しなさいと命じられたわけなんです。 か。それが紀元前の1500年ぐらいの時ですから、もう1500年続いたわけですよね。そのくらい続いています。今も続いています。でただ、新約聖書にはですね、旧約聖書に書かれている祭りは次に来るものの影であって本体はキリストにあるって書かれてあるんですね。影であって本体ではないって言うんです。で本体はキリストだって言うんですが、過ぎ越しの祭りはキリストが私たちのために行ってくださったことを示しています。神がエジプトに災いを下されたように、私たちは自分たちの罪のために神の裁きが下るわけなんです。ヘブル書には人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれています。けれども傷もなく欠陥のない子羊がほふられたように、罪のない正しい方キリストが殺されます。その流された、これがその絵になりますが、流された血によって私たちの罪は許されて神の裁きを受けなくても良いようになるんですね。それゆえイエス・キリストは世の罪を取り除く神の子羊と呼ばれています。先ほども子羊イエスよと歌いましたが、そこから来てるんですね。したがってイエスは過ぎ越しの祭りの日に死ななければならなかったんです。けれども祭司長たちは祭りの日を外してイエスを捕らえようとしました。次にとても興味深い出来事が記されています。3節です。イエスはベタニアで雷病にシモンの家におられたとき、食卓についておられると、一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、その壺を割りイエスの頭に注いだ。これはヨハネの福音書によると過ぎ越しの祭りの6日前であると記されています。ですからマルコは意図的にこれを祭司長たちがイエスを殺そうと企んでいる記事の後に書いてあるんですね。というのはこの一人の女が行ったことがきっかけにして祭りの間でイエスを捕らえないでおこうという思惑が変えられてしまうわけなんです。でこの女は純粋で非常に高価なって書いてますね。香油をイエスの頭に注ぎました。で聖書には食事をするときに客を祝福するため頭や足に油を注ぐことが書かれているんですね。あの有名な詩篇の23編にあのダビデが歌ったところにも食事の時に神が注いでくださったと書いてますが、で女はですね純粋で非常に高価な好意を持ってですね、つまり最高のもてなしをイエスにしたわけなんですね。ですると何人かの者が憤慨して互いに言った。これ弟子たちのことです。何のために好意をそんなに無駄にしたのか。ヨハネの福音書によると最初に言い出したのはイスカリオテのユダです。でこの交友なら300デナリ以上に売れて貧乏な人たちに施しができたのに、そうしてその女を厳しく責めた。こういうふうにユダが言ったので他の弟子も釣られてですね、この女性を叱りつけたわけです。で300デナリというのは当時のですね1年間分の労働賃金と同じぐらいの額です。そして貧しい人たちの施しをするというのは立法の中で命じられている良い行いですね。ですから彼らの言い分というのは最もなように聞こえます。けれども彼らは本当に貧しい人たちに心をかけてそんなことを言ったかどうかは疑わしいんですね。というのは私たちはずっとですねマルコの福音書を読んでいて、弟子たちはイエスが王となった時に自分がどのような高い地位につけるかという野望を持ち始めたことを発見しました。ユダヤ人はキリストが来られるときはローマ帝国を倒して世界の支配者とキリストがなることを考えていたんですね。確かにそれは聖書に書かれていてキリストが再び来られるときに実現するわけですが、まず最初にキリストがしなければならないことはそれは苦しみ受けるということでした。けれども弟子たちは普通のこのユダヤ人と同じように考えていたわけで、そこからですね高い地位を求めたわけです。ですから彼らがこの女性を叱ったのは王の側近がですね身分の低いものを叱りつけるような感じなわけですね。見下しているわけですね。で彼らは貧しい人のことを考えていたのではないわけなんですね。で特にユダの動機というものについてヨハネの福音書では詳しく書かれており、ユダはですね、この弟子たちイエス様のこの弟子イエス様と弟子たちの会計係みたいなことをしていてお金を預かっていたんですけれども、そこからお金を盗んでいたということが書かれているんですね。つまり貧しい人に心をかけていたのではなくて強欲であったわけなんです。で彼らはこのように女を叱りつけたのと対照的に次のイエスの発言が書かれています。 するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。イエス様は心の動機を見ておられました。彼女はイエス様に自分の全てを捧げていたんですね。で、ここの立派なことというのは麗しいことというふうに訳すこともできます。彼女は自分の持っている純粋で高価な行為をイエスに注ぐことによって、自分は全てイエスのものですということを表現していたわけなんです。で、それは人間的な計算によるものではありません。心から溢れ出るイエスへの愛によるものでした。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。それであなた方がしたい時にはいつでも彼らに良いことをしてやります。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女の行いは純粋な動機から出たものだけではなくて、時期にかなっていたことがここでわかります。イエスは間もなく殺されるわけです。貧しい人はいつも一緒にいるのですから、彼らに憐れみを注ぎたいと思うならばいつでもできるわけなんです。しかしイエスに自分の愛を表現したいと思ったら、ここが最後のチャンスなわけですね。ですから彼女のやったことっていうのはもう、なんていうんですか、タイミングが良かったわけですね。時期にかなっていて非常に麗しいものだったわけです。でもなんで彼女がそんなことをできたのでしょうか。次にその理由が書かれています。この女は自分にできることをしたのです。埋葬のようにと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。彼女はイエスが殺されて埋葬されるということを真に受け止めたから、そのような行いに出たわけなんです。イエスをこよなく愛しですね、何百万円もする行為を捧げたわけですね。つまりイエスがしてくださるという事実、そのして自分のためにしてくださるという事実に応答して、このような行為に出た、捧げるという行為に出たわけなんです。で、使徒ヨハネはこう言ってるんですね。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として御子を使わされました。ここに愛があるのです。神はご自分の子ですよ。ご自分の子の命を惜しまないほどに私たちを愛してくださったんです。それほど大きな愛、もう人間の思いをはるかに超える愛をですね、神は私たちに示してくださり、それを私たちが受け入れた時に、神に対する感謝と賛美っていうのが湧き溢れてくるわけですね。そして自分の全てをイエスに捧げたいと願うようになるわけです。先ほども十字架の愛で全て許された私の十字架の愛で罪許された私の全てを捧げますと歌いました。そして次にイエス様は彼女のこの行為を褒めたたいています。誠にあなた方に告げます、世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。イエスは十字架の出来事よりもですね、ずーっと超えちゃって、福音伝道、福音宣教の話にまでこう、なんて言うんですか、飛躍してしまいました。3日目に復活して40日経ってから天に昇られて、それから2週間ぐらい経って聖霊が弟子たちに下ってから、その後の話で、現在に至るまでの話なんですけれども、イエス様の喜びがこの私はこう読んで伝わってくるんですね。ちょうどなんですか、イエス様はこのご自分の計画を少しずつですね、こう話されている時にですね、こういうなんていうんですか、ご自分がなされようとしていることを的確にしっかりと受け止めている人を見てですね、こう喜んで、こういうずっと先のですね、ご自分が立っておられる計画のことを話してしまったって感じだと思うんですね。私たちもですね、自分の伝えたいこう大切なことを誤解なく的確に把握してくれる人が現れたらですね、喜ぶと思うんですね。それと同じようにイエス様は喜ばれたわけです。そしてこの出来事がきっかけとなって次の話になります。ところでイスカリオテのユダは12人の弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。わかりますか。この出来事がきっかけでさっきの祭司長たちの話に戻るわけなんです。ユダはイエスの言われたことで気分を害したわけですね。人々の前で自分の言ったことが否定されて恥ずかしい思いをしたわけです。まあ、それで売ろうとしてるわけですが、ただそれだけがですね、イエスを売った理由とは考えられませんよね。その前に伏線があるわけですね。十分イエスに対する不信感とか自分の心にある悪い思いとかですね、ずっと前からあったはずです。次見てください。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。 そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。最初たちは喜びました。不意の申し出に喜んだんですね。まさかイエスの12弟子からイエスを殺す計画に加担する者が出てくるっていうのを思ったと思うんですね。ということで彼らはユダに金を貸してユダによってイエスを捕らえるように計画を変更させたわけです。ところが彼らは自分たちが神に支配されていることをここで気づいていません。このユダの申し出を受け入れたことによって彼らは結局イエスを杉越の祭りの日に殺さざるを得なくなったわけなんですね。人はどんな努力をしても神の計画を変えることはできないこと、そしてこの十字架の出来事というのは、神の無力さではなくてむしろ神が王であり神が支配されている方であることを示すことに他ならないわけですね。こうしてイエス・キリストの死はそれを象徴する杉越の祭りの日に行われることが分かりました。次に何のために、それでは何のためにキリストが十字架につけられるのか、その意義が杉越の食事の中で話される部分を読んでいきます。種なしのパンの祝いの第一日、すなわち杉越の子羊をほくる日に弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに私たちはどこへ行って用意をしましょうか。杉越の祭りは実際は夕暮れから始まりました。夕暮れに子羊をほくってその晩に食事を取ります。ユダヤ人の暦は日没から1日を数えるんですね。気をつけてください。私たちが聖書を読むときに気をつけなきゃいけないのは日没から1日が始まるんです。私たちは真夜中から真夜中までですよね。けれども彼らは日没から日没までが1日でした。ですから祭りは私たちの暦ですと次の日の日没までになるわけですね。イエスは朝になってからいいですか、朝になるですね、夕方になって朝になりますよね。で午前になって9時頃にですね十字架につけられて午後3時頃に生き絶えて死なれるわけです。でこの杉越の食、そしてまたですねこの杉越の食事は単なる食事ではありません。儀式なんですね。儀式の中に食事が組み込まれているわけです。でこの食事はセダーとも呼ばれます。セダーですね。でセダーっていうのはもともとの意味は手順という意味なんですね。一定の手順に従ってパンを割いたりブドウ酒を飲んだりしてですね神様がイスラエルをエジプトの手から救われたことを祝うわけなんです。そこでイエスは弟子たちのうち2人を送ってこう言われた。都に入りなさい。これエルサレムのことですが、食事はエルサレムの城壁の中で行うことになっていました。そうすれば水がめを運んでいる男に会うからその人についていきなさい。当時は水がめは普通女の人が運んでいたのでその姿はすぐに目につくわけですね。そしてその人が入っていく家の主人に弟子たちと一緒に水越の食事をする。私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の昼間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。おそらくこの主人はイエスのことを前から知っていたと思いますが、イエスが先のことをすべて知っておられる方であることは、否むことはできませんよね。ここ読んでね。またこの箇所からですねレオナルド・ダ・ヴィンチというあの有名な人は最後の晩餐という絵画を描きました。お橋さんわかりますか、あの最後の晩餐。わかりますね。でそこに出てくるのはイエスと弟子たちがテーブルについていてナイフやフォークを使っているんですけれども、実際の光景とは全く違います。当時は食べるときはこのようにして床に寄りかかっていたんです。ちょっと今私は左の肘をですねこうかけているわけですけども、本当あのかけてですね、そして右側でこうやって食べてたんですね。そしてフォークやナイフなんてありません。手で食べてました。このように今私たちに伝えられているものっていうのはですねかなり西洋化されてるんですね。けれども本当は東洋的な背景のもとで始まってるわけです。実際にイスラエルは中東東洋ですからね、まあ、あの誤解しないようにしてください。弟子たちが出かけて行って都に入るとまさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで杉越の食事の用意をした。このイエスの言われた通りにという言葉が大事なんですね。イエスは杉越の食事を自分の言葉によって用意されました。イエスの奇跡的な技について本当かよってですね、たくさんの奇跡の技が出てきますから思う人はいると思います。けれどもですねイエスが天と地を作られた神の独り子であるということを知っている人にとっては簡単 単に読めます。だって光をあれと言ったら光ができるんですね。で動物ができようって言ったら動物ができちゃうんですね。でそういう言葉なんです。物を作り出す言葉を持っておられて、イエスもこのように言葉によって、杉越の、食事の準備をされたわけです。そして、ここでですね、食事についてちょっと考えてみたいと思います。食事について、食事は私たちの交流あるいは交わりを深めてくれるのに役立つわけですね。同じ釜の飯を食うという言い回しがあるほどです。けれども当時の中東ではさらに深い意味がありました。互いに一つになるということを意味していたんですね。深まるだけじゃないんです、一つになるって言うんですね。一つのパンを割くわけですね。でパンを割いてそれを自分の口に入れます。そして口に入れたものが体に入っていくわけなんです。つまり同じものが体の一部になることを意味していたわけです。これで一体になることが分かる。そしてブドウ酒も同じように、この一つ一つにブドウ酒が杯があるんじゃなくて、一つの杯を交わしていたわけなんです。ですから同じブドウ酒が体の中に入っていく、これで一体となると考えていたわけです。したがってこの杉越の食事、イエスと、交わるわけなんですね。イエスご自身と弟子たちが交わるわけですが、それをイエスが御言葉によって用意されたっていうのは僕は興味深いなと思いました。キリストと交わるっていうのはその御言葉によって交わるっていうことだと思うんですね。イエスは神は霊ですが、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんとあります。神の御言葉が誠、つまり真理でありますが、私たちはまず神の御霊、聖霊がなければ聖書のことを理解することはできません。自分の頭で知性で理解することはできない。そして神様はこのご自分の霊によって私たちにこの御言葉を語ってくださるわけなんです。この聖書の言葉を語ってくださる。その時に私たちは誰かが自分に言葉をかけてくださるように、この神の御言葉を聞くことができるわけ、御声として聞くことができるわけなんですね。で次見てください。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。イエスは数多い弟子たちの中から食事を共にする者として十二弟子を選ばれたわけですね。次からとても大切なことを話されるわけです。そして宮が席について食事をしているときイエスは言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。イエスと食事をしているんですから、当時の考えによりますとイエスと一体になっている者たちなんですが、そこから裏切る者が出てくるわけです。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうとカールガールに言い出した。今まで楽しく食べていたわけですね。けれどもこの言葉を聞いて悲しくなりました。悲しい顔が浮かんできます。子供みたいにねみたいな感じですね。まあそういうのになったか分かんないけども、でも彼らはですね、純粋にイエス様はやっぱり素直に愛していたと思うんです。失敗多い、結果も多いですけれどもね、本当に大好きだったんです。なのになんでイエス様は私が裏切ってしまうのかということを考えてしまって悲しくなってしまったわけですね。そんなこと自分には到底考えられないというものだったわけです。イエスは言われた、この12人の中の一人で私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。イエスは、12人のうちの一人を断定されました。同じ鉢にパンを浸しているとあります。これはセダーの儀式の中の一場面であります。パン種、つまりイースト菌を入れない2切れのパンがあるんですね。もうほとんどクラッカーみたいな感じで、それを割って、そしてその間に苦菜というものを入れるんですね。そしてその入れたものを、カロセトっていうリンゴを吸ったものとナッツが混ざってるようなものに、リンゴを吸ったものだっけ、ちょっと忘れたんですけれども、僕と妻はですね、実際にその杉越の祭りに参加したことあるんですけれども、つけたらですね、甘いんで美味しいんですよね。甘いの美味しいんですね。でそれはですね、イスラエルの民がエジプトで奴隷状態だった時に苦役を強いられた時に、そのレンガで物を作っていったわけですね、建物。そのモルタルを意味象徴していたわけなんですね。でそれを思い出して、そのイスラエルがあった苦しみというのを思い出すものだったんですね。ですからその杉越の祭りというのは単なる何ですか、意味のない儀式じゃないんですね。実際に思い出すときに単なるこうやってですね、いいですか、こうやって言葉を聞くよりも実際に食べる、さっきも言ったけども、その一体感を持てるわけですよね。 そのような実体験、ある意味で実体験をですね、こう持つことができるように神様がしてくださったっていうのを、まあ、私たち経験することができたんですけれども、まあ、そのような感じなわけなんです。そしてこの同じ鉢というのがカロセトです。今言ってカロセトです。つまりユダがですね、こうつけた時にイエス様もつけた、まあ、どっちか分かんないんですけども、その時にイエス様がこの言葉を話されたわけですね。でこの段階ではこのセダーでも最初の方なんです。もうずっと3時間も4時間もね、真夜中まで続くって本当は言われてるんですけれども、私たちが出た時は6時からですね、10時近くまで続きましたよね。で最初の方でそれは行われるんですね。でイエス様はこの時にですか、ユダに悔い改めを迫ったわけですね。ユダが絶対裏切るというのはもうご存知だったんですけれども、それでも最後の最後までですね、ユダが悔い改めてほしいと願って、それでこのようにイエス様が言われて、ユダに悔い改めを迫ったんですが、この時点でユダはヨハネの福音書によると出てってしまって、そして実際に宰相たちとこの捕らえる準備を、イエスを捕らえる準備をするわけなんです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれてこなかった方が良かったのです。イエスは十字架につけられることを自分について書いてある通りと言われました。十字架の出来事は旧約聖書全体のテーマになっています。まあ、贖い、救いと言ってもいいかもしれませんね。そしてまた十字架にどのようにつけられるか、キリストがどのように苦しまれるのか、その情景、光景のこともこと細かく書いてあるんですね。でユダがイエスを裏切ることも予言されています。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。このようにユダの裏切りは神のご計画の中にあったんですが、それによって彼の責任がなくなるわけではないんです。やはり彼が意思を持ってこのイエスを裏切ったわけなんですね。ですからイエス様は彼は呪われると告げられました。先ほどの行為の女と比べてください。全然違いますね。彼女は祝福され、そしてユダは呪われています。弟子たちは、この十二弟子はことのほかイエスの愛と憐れみを受けていましたね。だからイエスを裏切ることは一層のこと困難なはずだったはずです。そうですね、つまずくことはあるかもしれません。けれども裏切ることはできないと思うんですね。私も多分このイエス様にあなたは私を裏切りますってですね、ここに言われたとしたら弟子たちのように悲しむと思うんですね、うん、でまさか裏切ることなんかできない、こんなに愛してくださり本当に恵みを与えてくださったことを裏切ることはできないって感じます。僕は思います。けれども裏切る人って実際に出てくるんですね。恐ろしいですね。本当にクリスチャンとして活躍している人はですね、逆にキリスト教を否定するような本を出したりするわけなんです。なんででしょうか。なんでそんな裏切り起こるんでしょうか。もう私は考えたんですけれども、苦味だと思うんですよ。苦味、神に対する苦味、イエスに対する苦味なんですね。ヘブル人の手紙13章の15節にこう書いてあるんです。あなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚れされたりすることのないようにと書いています。ユダは政治的な王をイエスに期待していました。他の弟子たちと同じ通りです。その期待が叶えられないことを知ったときにイエスに怒りを覚えたと思うんですね。そしてその怒りが苦味に変わったんじゃないでしょうか。他の弟子たちはですね、期待していました。けれどもイエスに与えられた神の主権というのを認めていたわけですね。つまりどういうことかというと、イエスの言われること、イエスの行われることは、たとえですよ、自分が理解できなかったとしても正しいものであるということを認めていたと思うんです。けれどもユダはそうではないんですね。彼にとってのイエスは自分の願いを叶えてくれる人物ではあったと思います。けれども自分の生活と人生を支配する主ではなかったんですね。で私たちもそうなんですね。イエスを信じるにあたってですね、期待を持って信じるわけですね。それがなかったら信じる何かきっかけがあるわけなんです。でその信じるというその背後にあるその期待がですね、 裏切られるような時、破られるような時っていうのは訪れるわけなんですね。まあ、ある意味で十字架、私たちにとっての十字架であるつまずきなわけなんです。けれどもその時にですね、私たちは神の主権に自分を委ねるか、それとも神に苦みを持つかの選択があるわけなんです。多くのクリスチャンとして活躍していた人が全く自分の信仰を捨ててしまう、その多くがですね、やっぱり苦みなんですね、怒りなんですね。例えばお母さんが救われることを、ね、祈っていたのに結局救われなかったとかですね、まあ、そういうことが あるわけなんですね。でユダはこのようにして苦みを持ったと僕は思います。それではもう一度、公園の女が自分のすべてをイエスに捧げた理由を思い出してください。イエスが十字架につけられたという事実を受け入れたからなんですね。それで次にイエスが弟子たちに私たちにとって十字架とは何を意味しているのかを話してくださっています。それから皆が食事をしているとき、この時点で、もうユダはいなくなっています。イエスはパンを取り祝福して後これを先彼らに与えて言われた。でこの食事はですね、セダーの後半部分にあたります。後半部分、かなり経ってからです。6時過ぎて8時か9時近くに食べるんです。お腹すきますそれでコリントの教会で問題が起こったんですね。まあそれはいいんですが、その時にですね、焼いた羊を食べるわけですね。でその食事が大体終わったぐらいかなぐらいの時に、セダーの、最初の方でですね、実はその、このパンをですね半分に割ったものがあるんですね。でそれを半分持ってきて、でそれを裂いて皆が食べるわけなんです。でその
一回隠しておくでしょ。
そう隠しておいて、そしてそれを出して、
食事の後に出して、
そうその通り裂くわけなんですね。そしてその裂くパンを私の体です、取って食べなさいとイエスが言われたわけなんです。この時点から過ぎ越しの祭りの意味が変わったんですね。今まではイスラエルがエジプトで受けた苦しみを思い出すものでした。今度はイエスが受けられた肉体の苦しみを私たちが実感を持って思い出すために行うわけなんです。食べることによってその苦しみを思い出すわけです。深く知っていくわけですね。イエスはローマ兵から49回の鞭を受けられました。数回の鞭でですね、気絶してしまう人が出るほどものすごい痛みが走るんですね。で実際ローマではガラスの破片とかを入れた鞭を使っていました。でそれを背中に打つんですね。そうすると背中の肉が飛び散ります。ピュピュって飛び散っていくわけですね。イザヤはこのことを何百年も前に予言しました。こう言ってます。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちが神から離れた霊的な病によって受ける傷っていうのがあります。それが癒されるため、あるいは実際の肉体の病が癒されるためにイエスが代わりにこのようにして苦しみを受けられたわけなんです。ですからこの苦しみを受けたという事実を受け入れた時にですね、今私が読んだように平安が与えられ癒しが与えられるわけなんですね。次を見てください。また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。ブドウ酒はセダー全体の中で4回飲むんですね。これもその時に飲むじゃなくて4回飲みます。1回2回3回4回と。で最初は性別の杯と言われて、2番目が災いの杯と言われて、この3杯目なんです。イエス様は贖いの杯と呼ばれました。贖いの杯で、ここでもイエス様はその意味を変えられています。先ほどは杉越の子羊の犠牲でしたね。でも意味を変えられます。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。門柱と鴨居につけられた犠牲の子羊の血を思い出すのではなくて、私たち一人一人の罪のために流されたイエスの犠牲の血を思い出すためにこの杯を飲むわけです。キリストの血によって私たちは神との契約の中に入り、そしてさっきから話している交わりですね、神と実際に一つになることができる、その深い交わりをすることができます。 そしてここの契約という言葉がですね、しっかりと把握してほしいんです。なぜだったらこの概念は日本人とはあんまりにもかけ離れたものなんですね。聖書は私たち人間が作り主なる神と契約を結ぶことがテーマになっているわけです。簡単に言うとですね、関係を持つ、人格的な個人的な関係を持つこと、結婚関係みたいに約束ごとに基づいた深い関係なんですね。で、契約というとですね、普通会社と会社がですね、双方が契約を結ぶ、双方の当事者によって結ばれますが、神の契約は神ご自分でですね、ある意味で勝手に作られて、そして結ばれて、あなたを受け入れるかどうかっていうふうにしているものなんですね。難しい言葉で言うと偏無契約なわけなんです。片方だけによって結ばれてあるんですね。ですから私たちはそれを受け入れるか、それとも拒絶するかの選択のみが与えられています。その内容を少し、ちょっと聖書の内容をちょっと変えてくださいよ、そうしたら私は受け入れるからではないんですね。わかりますか。ですから、でもですね、ごめんなさい、でもその反面ですよ、ちょっとそれだったらちょっととかと思うかもしれませんけども、その反面、神ご自身でさえご自分が立てられた契約は変えることができません。もう作ってしまって結ばれた契約は変えることができないんです。ですからこの契約を受け入れた者に対して神はどんなことがあっても必ずその約束、そこの契約に書かれている約束を実行されます。その約束の内容がもう旧約聖書にも約束されている、もうあらゆるもうとてつもない祝福の契約なんての約束なんですね。それがこの契約によって与えられるわけなんです。で、これがですね、日本人の神概念と根本から違うんです。日本人は何か畏敬の感じるものがあると何でも神にしてしまって、ありがたやありがたやって拝むわけですね。けれどもその神は実際の自分の生活には何ら影響を与えません。またですね、ドラマとかですね、なんか感動するようなドラマがあったり、また本を読んで感動したりですね、何でも自分を感動させてくれるものはそれを褒めたたいて崇めるわけですよね。けれどもけれどもそれを元にして自分の人生を歩むことは決してありません。結局自分を信じて自分の判断で生きて自分を中心にして生活していくしかないわけなんですね。しかし聖書の神は自分を中心にして生きるものは退かれるわけなんです。その一方ですね、ご自分が立てた契約を受け入れるものを祝福して、聖書に書かれてある数々の素晴らしい約束を実現してくださるわけです。こうしてイエスはご自分が犠牲となって私たち一人一人のために十字架の上で血を流されたわけです。そしてこの契約を受け入れる者には神との深い交わりの中に入ることができるわけなんですね。で、その祝福の一つとして神の国に入ることがあるんですが、そのことをイエスは次に言及されています。誠にあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。イエスが再び来られることを私たちは前回学びましたが、その時にですね、イエス様が来られる時に神の国が地上に建てられるわけです。旧約聖書にたくさんそのことが書かれていますが、イエスが来られると天地が大きく変化してですね、荒野はなくなります。そして弱肉強食の自然界も変えられます。また国々の軍事予算はみんな農業に変えられて、全世界に平和と正義が支配するんですね。イエスがエルサレムに世界の王となって、人々はイエスの御言葉を聞きに集まってくる。まだまだまだまだあります。一晩中語っても語り継げることができません。それほどたくさんの祝福書かれています。その神の国に入ることはできるわけですが、それはこのイエスが結んでくださった新しい契約を受け入れた者のみなんですね。そしてその時に神の国においてイエス様は祝宴を設けられて、その時にブドウ酒をまた飲んでくださる。でもそれまでの間は神の右の座におられて、私たちのために取りなしをしてくださっているわけなんです。最後見てください。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけていったとあります。この賛美は詩編の136編にあります。そこにはその恵みは常しえまでというふうに主の恵みを歌っています。イエスはご自分の犠牲によって多くの者が救われることを考えながら歌われたと思うんですね。恵みです。この十字架の救いっていうのは恵みなんですね。私たちは救いを受ける価値など何にもないわけです。地獄に行って当然の存在なんですね。けれども神はキリストによって私たちを 神の御国に入れてくださいます。これ完全に神の恵みです。私たちが何か良いものを持っているから、何か良いことをしたからではないんですね。本当にその恵みはとこしえまでというふうに私たちも歌っていきたいと思います。次回には弟子たちがつまずくことが書かれていますので、前に読んでおいてください。お願いします。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にイエス様のこの深い、この交わりの中に私たちを招いてくださることを今見ていくことができましたけれども、神様、本当に私たち何も本当に罪人であり、自分が何をしているのかも分からず、そして自分を求めて神を求めておらず、主よ、汚れたものでございますけれども、イエス様があの恐ろしい苦しみの中にあり、神を、我が神を、なぜ私を見捨てられたのですかと叫ばれ、血を流されて尋常を超えたあの苦しみを私たちのために負われました。ですから私たちが救われるための、自分が幸せを得るための、永遠の命を得るための技、行いは全部もうすでにイエス様がしてくださいました。ですから私たちはイエス様の中で休むことができます。ですから私たちは神様を怖がることなく、大胆に神様に近づき、神との深い交わりに入ることができます。もはやたたりとか呪いをもたらすような、この神ではなくて、いつも願うものに、いつも祈りを聞いてくれる愛するお父さんになってくださっていることを感謝いたします。お父さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。このような愛と、この親しみのある、親しい交わりの中に、お父さん入れてくれたことを感謝します。全部、あなたの御子、イエス様がしてくださったことです。ありがとうございます。主よ、どうぞ、あなたが恵みを持って、まだあなたのことを知らない人を、あなたの御霊によって、聖霊によって導き入れてくださいますように、お願いいたします。感謝して、イエス様の御名によってお願いします。アーメン。